東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット人物、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。黄金色に染まった街路樹のイチョウ、足元の落ち葉の絨毯の美しさに思わず立ち止まってしまうこの季節、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？先月の台風で被災された方には心からお見舞いを申し上げます。被災された皆様の生活が一日も早く復旧されるよう心よりお祈りしております。そして本日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームパンプキンママさん。昨年の幼稚園の運動会ではパパが張り切りすぎ、若いパパに混じって最初はかっこよく先頭を切って走ってたのですが、突然足がもつれて見事にすってんころりん、腕や足を怪我して流血騒ぎとなりました。完治するまでに1ヶ月はかかりましたが、娘にパパすごかったねと言われ、まんざらでもないパパでした。今年は転ばないよう気をつけてねとのメッセージ、パンプキンママさんありがとうございます。秋はね、運動会の季節ですもんね。いやー、これはね、張り切っちゃうパパさんの気持ちはわかりますよ。そしてね、若いパパたちに負けまいと頑張って足がもつれちゃった光景も目に浮かびます。そしてね、娘さんのパパすごかったねに思わずにやけっぱなしのパパさんも想像できちゃいます。娘さんからのね、最高の褒め言葉ですもんね。いやー、これはパパさん名誉の負傷っていうことで、今年は怪我しないようにくれぐれも気をつけて頑張ってくださいね。それでは今日も張り切ってビタミンパワーをお届けしたいと思います。番組では皆様からのコメント、いいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りくださいね。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第37回目放送、秋深き隣は何をする人ぞ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介しますね。ラジオネームやらかしうさぴょんさん。電話でお客様のご住所をお伺いしているときに、東京出身でない私は地名がよく聞き取れず、この前も赤だし？イカワタ？と居酒屋のメニューみたいな地名を連発し、お客様に大爆笑されてしまいました。正しくは氷川台でしたとのこと。やらかしうさぴょんさん、ありがとうございます。いやー、これはね、よくわかりますよ。地名ってね、聞き慣れないと本当わかんないですよね。そしてね、電波が悪くて聞こえづらいと聞き間違っちゃうということもありますよね。そんなわけで今日のテーマは、みんなもやってる？ああ、勘違いです。人は生きていれば誰でも聞き間違い、読み間違い、言い間違いをしてしまうもの。やらかしうさぴょんさんは地名だったけどね、人の名前を聞き間違えてしまうっていうこともありますよね。お客様なんかだとね、何回も聞き直してしまうと気分悪くね、ムッとされちゃったりされると本当に困っちゃいますよね。実はね、リサネーも先日会社の先輩とランチをしていて、おしゃべりをしていた時のこと。いやー、先輩、リサね、この前ショックなことがあったんですよ。 リサネどうしたの？貧乳になっちゃう原因についてネットにいろいろ書いてあって。それでその原因になることリサネいつもやっちゃってたんですよね。何貧乳には寝るときに何もつけないのがダメらしいんですよ。でもねリサネ寝るときはいつもつけないんですよね、苦しいから。リサネ寝るときいつもパンツ履いてないの？と突然先輩がびっくりして聞いてきたので、これにはリサネがびっくり。パンツ？パンツは履いてますよ。なんで？だって頻尿にはお腹冷やしたらいけないんじゃないの？と、なんと先輩リサネが頻乳と言ったのを頻尿と聞き間違えてたんですね。もうその後二人でやったーって大爆笑しちゃいました。いやいや、頻乳には寝る時も下着のブラをつけた方がいいらしいんですよ。まあ、なんていうか流れるものをせき止めるっていうわけですかね。とリサ姉の胸をちらっと見た先輩、
ナイトブラとかもあるものね、私はいつもつけて寝てるかな。
そういう先輩は確かに豊かで形よいバストがしっかりキープされてましたね。聞き間違いなかなか侮れないですね。
ちょっとした聞き間違いがね、
そのまま訂正されずに会話が全く噛み合わなくなるっていうこともありますしね。そういえばリサね、先日もこんなことがありました。深夜ね、駅の駐輪場で暗がりで自転車に荷物を入れてたんですね。そしたら何やらブツブツ言いながらこわもてのおじさんが向こうから歩いてきたんです。そしてね、リサ姉のすぐ隣に来て急に大きな声で何か言ったんですよ。もうリサ姉もびっくりして、うわーびっくりしたーと大声上げちゃったんですね。そしたらおじさんもびっくりして飛び上がって、うわーびっくりしたーと叫んだんですよ。目をまん丸くしたおじさん、なんと携帯電話でお話をしてたんですね。なんだよびっくりさせないでくれよと言いながらリサ姉の隣の自転車に乗っていたおじさんでしたが、いやすみませんでした。でもおじさん、あれは夜道で完全に怪しい人に見えちゃいましたよ。携帯がね普及して喋りながらね歩いてる人もよく見かけますが、シチュエーションによってはねこんな勘違いも起きちゃいますから、皆様もどうぞお気をつけください。本日はね、リサ姉の体験談を中心にお話ししてみましたが、皆様も日常でこんな勘違いしちゃったっていう話がありましたら、ぜひリサ姉に教えてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう SNS 活用法。Twitter、Instagram、Facebook、LINE、
ざっと挙げてみても、これだけの SNS が揃って SNS 全盛期の現代。 SNS、 ソーシャルネットワーキングサービス、インターネットを使って人々と交流ができるサービスですね。誰でも手軽に自分発信ができるようになって、いろいろと便利になった分、ユーザー同士のコミュニケーションに気づかれする SNS 疲れといった状況に陥ってしまう人も多いようです。ラジオネームチリチリペッパーさん、最近食事に行くとお決まりの撮影会、楽しい投稿や写真を見るのは好きですが、頻繁に自撮りを載せたりプロフィールを変えるのはどうかと思う。正直いいねがどうでもいいねになってます、とのメッセージ。チリチリペッパーさん、ありがとうございます。さすがピリッとスパイスの効いてらっしゃるコメントですね。確かに SNS に載っけるためについついやってしまう写真撮影、レストランでのね、いただきます前のね、撮影儀式あります、あります、よく見かけます。リサネもね、投稿に載っけていなくってもなんか習慣で撮ってたりしますね。とりあえず撮っとこうかなみたいなね。でもね、早く食べたい人もいるんだから、何事もほどほどにしときなさいっていうことですね。もうね、写真撮影に命をかけてる人っていますよね。この夏もね、実はね、東京は清瀬のひまわり畑に出かけたんですが、そこでね、ものすごい女子たちを目撃してしまいました。ひまわり畑の一角にね、ちょうどそこに立つとひまわりに囲まれていい感じになるベストスポットがあったんですね。みんなそこで写真を撮りたくって、親子連れとかカップルとか並んで待っているんだけれど、ある女子2人組の撮影タイムが異様に長い。1人が1人をかわいいかわいいかわいいとパシャパシャ撮ってて、もうワンショット50枚以上は撮っているんではないかと。そしてその後、当然自撮りタイム。散々自撮りした後、いやーかわいい、じゃあ次あたし。リサ姉の隣に立っていたカップルの男性がイラつきながら、かわいくないとつぶやいたのがリサ姉にはしっかり聞こえちゃいましたよ。もう多分ね、二人で何百枚かの写真を撮っていると思うんですけれども、まあ多分その中の一番ベストの写真をインスタやフェイスブックにあげるんでしょうね。SNS ではね、自撮りもよくありますよね。セルフィー依存症といって、絶えず自撮りを SNS に投稿せずにいられないっていう状態が精神疾患だとして認められているんだそうです。確かにね、同じ日に同じようなシチュエーションの自撮りが何枚も流れてくると、3時のあなた、6時のあなた、10時のあなた、またあなたって気持ちにはなっちゃうかもしれませんね。やっぱりこれもほどほどがいいようです。そして確かにプロフィール写真を頻繁に変える方というのもいらっしゃいますね。プロフィールをね、変える人の心理は、かまってちゃんだとか、注目を集めたいだとかね、言われるそうですけど、まあ、多分自分がイケてるって思った写真がたくさん撮れる人なんでしょうね。ちなみにリサ姉はプロフィール写真は絶対に変えません。今のね、リサ姉のプロフィールは去年 TKS 出場にあたって凄腕カメラマンさんに撮っていただいたベストショットなんですね。以前番組のゲストにご出演していただいた写真のプロ、ポージングディレクターの中井先生にも、おーリサ姉、これはいいのが撮れた、これであと10年は生きなさいと言っていただいた奇跡の一枚なんですよ。普段からね、リサ姉は写真写りだけはいいのーと言われるんですよ。だけは余計ですよねと言いたいところですが、実はね、20代の頃出場したミスコンでも、リサ姉フォトジェニック賞のトロフィーもらってるんですね。当時からなぜか写真写りだけは良かったリサ姉。修正技術も発達した現代、まさにスーパーウルトラフォトジェニックな奇跡の一枚ができたので、今は絶対に変えるつもりはありません。それにね、せっかく TKS の世界大会に出場して世界中にお友達ができたのに、写真を変えてしまったらみんなにはこれ誰と絶対に分からなくなっちゃうと思うんですよね。だからリサ姉はプロフィールは絶対に変えませんとここで宣言をしておきます。でも確かに毎日たくさんの情報に接しているとだんだん疲れてくるっていうのも分かります。チリチリペッパーさんじゃないけれど、リサ姉もね、以前この人すごいたくさんいいねがついてるって言ったら、友達にリサ姉知ってる、いいねにはねどうでもいいねっていう意味もあるんだよって教えてもらったことがあります。まあ、確かに その日食べたものとか、例えばマックのバリューセットとかありきたりのものであっても、いいねついてる人はたくさんついてますからね。もうどんだけ友達いるんだろうってね、びっくりしちゃいますよ。リサ姉はね、もうそんなに友達いないですからね。もうでもリサ姉はね、とにかく毎日インスタにしろ、フェイスブックにしろ、写真や投稿をまめに上げてる人は本当にすごいなと思います。もうね、みんな時間があって本当に羨ましい。リサ姉もね、もう少しゆっくりお友達の投稿を読む時間が欲しいですね。お返事しなくちゃと思いながらスマホを握りしめ、昨日も今日も寝落ちしてしまう日々。でもね、皆さんからいただいたコメントやメッセージは一つ一つ大切に読ませていただいています。最近デジタルデトックスっていう言葉がありますね。ネット立ちのことです。溢れる情報やコミュニケーションに疲れたら少し SNS をお休みするのもいいかもしれません。自分の投稿にね、いいねの数が少なくて落ち込んじゃうっていう話も時々聞きますけれども、リサ姉はいいねの数がその人の価値を決めるなんて絶対に思いません。SNS は便利なツール、そして勉強が得意な人もいればスポーツが得意な人もいるように、 SNS を活用するのが得意な人もいれば苦手な人もいるでしょう。インスタや Facebook、Twitter など自分の使いやすいものを生活にうまく取り入れていけるといいですね。そして前のラジオでも話したことがありますが、全員に好かれようと思わない、これ大事。人生の主役はあくまでかけがえのないあなたです。そして疲れたら人生には休息も大事。思い切ってネット立ちしてリフレッシュしてください。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日のリサ姉のビタミントークは、みんなもやってる？ああ勘違いをテーマに、リスナーさんの勘違い、そしてリサ姉のやらかした勘違い、体験談についてお話をしてみました。聞き間違えて話が全然違う方向に行っちゃうこともありますからね。皆様もどうぞお気をつけください。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう SNS 活用法をテーマに、ストレスのたまらない SNS との付き合い方について考えてみました。簡単に情報を発信できて、共有できて、みんなとつながれて便利な反面、無駄なストレスも溜め込んでしまう SNS。 疲れたと思ったら思い切って SNS をお休み、みんな自分の投稿したいこと、好きなことを自由にのびのびとアップできるといいですね。それからこの番組でも募集のお知らせをさせていただいた TKS ミセスインターナショナル。昨年リサ姉が日本代表で出場させていただいた世界大会に、今年は3人の素敵な女性が出場いたします。シンガポールのグランドファイナルにはリサ姉も日本代表チームの応援に行ってまいります。そして来年度2020年の TKS ミセスインターナショナルも募集が始まりました。世界中の素敵な女性が集まる楽しい大会です。皆様ぜひ振るってご応募ください。詳しくは TKS ミセスインターナショナルを検索。そしてレディオ365ラジオドラマ幕末爆音伝も11月から配信開始。11月2日お台場ザ・ソーホー、12月10日渋谷ギャレット試写会上映会も開催されます。残念ながらリサ姉は出演していませんが、とっても面白いドラマなので皆様お楽しみに。シンガポールの世界大会へ行くため、リサ姉は12月はお休みをいただきまして、皆様とお会いできるのは来年となります。今年もリサ姉のビタミンサプリ聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。皆様には心から感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではリサ姉のビタミンサプリ第37回目放送、秋深き隣は何をする人ぞ、これにて終了です。ここまでのお相手は、キノコの山とタケノコの里、どっちも好きなんだけどどっちか選べと言われたら、キノコの山を選んじゃうリサ姉がお送りしました。 Thank you。それでは次回年明け新年にお会いしましょう。さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.